FM 岩手お聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆう子です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
さて、4月2日のオンエアの時にですね、みょんちゃんの妄想トークということでね、みょんちゃんブラスアンサンブル構想並びにブラバンド構想というね、
出ましたね、
壮大な構想をぶち上げたわけですが、まあ、それに対するですね、反応が若干来てましたので、ちょっとご紹介しておきましょうかね。
よかったですね。私何も来てないのかと思ってたら、
あなた失敬ですよ。紹介してくださいよ。
ちゃんと。じゃあまずね、ハルマゲドンさんですね。
ありがとうございます。
はい、八戸からの帰りのトラックで聞いています。新年度第1回目の放送、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これからも楽しい放送お願いします。はい。あれ、これはブラバンド構想には。あ、
まあ、これはね、なんですか、祝電的なね。
ということでね。
ま
あ、
まあ、そこから入んないと。
楽しみにしてます、ということですからね。はい。はい、そして、クラムボンさんですね。
ありがとうございます。
ヨンちゃんの本名、出ました。
出ました。
はい、
出しちゃいました。
はい、トトロのようなハッハッハーがなくなってしまったんですねと。
そうなんですね。
ちょっとね、残念。
ゆうこりんが嫌がったもんですからね。
そうですそうです、絶対やりませんから。そしてクラムボンさん、私出たいですので、はい、来年もその後も頑張ってください。実現することを応援しています。
はい、まあ、番組に出たいのかブラバンドに出たいのかがね、
どっちでしょうね。
あれ主語がないんであれなんですけども、まあ、どっちも出てもらいましょうということでね。
はい、そうですそうです。
もう密かにもね、ブラバンド名簿にね、こっそり登録みたいな感じになっちゃうんです
よね。載せられちゃいましたか。
そういうことです。
はい、そして三毛猫さんもね、
はい、
みょんちゃんの無謀な企画面白そうです。
無謀ですかね。
やっぱり無謀なんですよね。
そう思いますよね、みんな。
ブラスバンドが結成されることを楽しみにしています。
はい、
陰で応援しています、頑張ってくださいと。
ぜひね、できれば陰じゃなくて表に出て応援していただきたいんですけどもね。
表に出てきてほしいですよね。
まあ、この辺がね、まあ、吹奏楽やってる皆さんね、人がいいというかね、ちょっとこうシャイな感じでね。僕ぐらいですよ、こんなグイグイと前に出てくるのはね。
ちょっと出過ぎな感じもね、あるかもしれませんけれども ね。
そうですか。
うん、
失礼しました。
はい、
まあ、そういうことでね、
はい、
いろいろとね、まあ、応援もされてることですし、まあ、これからもひっそりとね、メンバー募集を続けていくということで。
大々的に行きましょう
よ。大々的にやって、いつまでは集まらないと格好悪いのでね。こっそり募集でね。
そこだけお人よしじゃないですか。
そう。ちょっと弱気のね、感じで。
ダメですよ。
まあ、我こそはという方は、番組宛てにメッセージをいただければ、
はい、
こっそり登録しておきますのでね。
お待ちしてます。
そういうことです。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、今週のゲスト行ってみましょうかね。
はい、今週のゲストは、宮古市の宮古吹奏楽団から団長の小野寺文夫さん、そして、はい、釜石市の釜石市民吹奏楽団から、沢田のりおさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
沢田さん元気ですね。
元気ですね。
よっしゃー。
いい感じですね。
はい、遠くからね、お越しいただいたのに、はい、ありがとうございます。
さあ、今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。はい、小野寺団長、宮古吹奏楽団。はい、初登場ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ようこそお越しいただきました。
お待ちしておりました。
はい、
今までね、こちらこそ、沿岸勢というとね、釜石市民吹奏楽団から、沢田のりおさん、沢田のりおさんな感じで、お送りしてましたので、はい、まあ今日ね、まあ、沢田さんいますけど、
います。ま
あ、これ急遽ね、緊急登板みたいなところありますのでね、ちょっとピンチヒッターでね。
ピンチヒッターです。
まあ、そんな中ね、今回ついに宮古吹奏楽団さんがね、はい、初めて来ていただいたということでね、まあ、ちょっといろいろお話を聞いてみようかなと。
はい、
でね、まあ、ね、やっぱりなんとなく宮古吹奏楽団、はい、釜石市民吹奏楽団なんて言いますと、これは宿命のライバルなのか、なんていうね。
そうなんですか。
まあ、勝手には思うわけですが。
そんなことはないですよね。
仲のいいライバルです。
仲のいいライバルな感じでね、
はい、うん。お友達って感じですよね。
そうですね。
やっぱ沿岸同士で結構交流はあるんですか。
そうですね。はい、
普段、
はい。普段からありますね。
あ、そうなんですか。さすがに両方入ってますって言った
ら。いや、それはさすがにないですよね。
それはいいんですか。
いや、なんか結構掛け持ちでね、やる人やったりします。
そうなんですね。
まさかなと思いながらもね。
まあ、お互いの演奏会なんかね、お手伝いしたりとか、そういうことはよくやってます。
やっぱどっちかがやるときは、どっちかがその裏方をやったりみたいな、そういう。
っていうか、演奏面でのお手伝い。
そ
うですね。
そっちのお手伝い
ね。そういうこともありますよね。
まあ、もうじゃあ、なんか本当にもうね。
もう、一緒になったらいいんじゃないかっていう話もあったこともあるんですからね。
仲良しじゃないですか。
大道団結運動みたいな感じで。いいんじゃないですか、そういうね。
ね、お互いいい刺激を受けながら。
はい。
なるほどね。
で、まあ、宮古吹奏楽団におかれましては、まあ、なんとなく一年通じてどんな感じの活動をされてるんですかね。
まあ、 吹奏楽関係の、はい、まあステージって言いますと、この4月に行います、ね、ルート45の演奏会、
はい、
あとはまあ、メンバーの気持ちが高まれば、
高まれば
コンクールにもう出ると。
高まれば
なんですよ ね、
いいですね、そういうスタンスね、
毎回出ようとか、はい、よし県大会突破しなきゃとかっていう気持ちじゃなくて、よし今年はやろうかなとかね、あ今年はちょっと残念ながら流そうかとか、そういうこともあるんですけれどもね。
はあ、
あんまりこうコンクールには固執してないバンドですね、まあ、珍しいのかななんて思ってますけれどもね。
珍しいんじゃないでしょうかね、まあ、大抵得してコンクールにはね、皆さん出てきますもんね。
そうですね、
釜石市民吹奏楽団は毎回出てますよね。
そうですね、とりあえず毎回出させていただいてます。
ですよね、
はい、
意外とやっぱり違いがあるっちゃある。
違いがありますね。
そんな感じですね、
うん、
メンバー今何人ぐらいで。
うちのメンバーは名簿上は40数名いるんですけれども、まあ、球団者がいまして、実質動いてるのは35、6名ってところでしょうかね。
釜石の方は今何人ぐらいですか。
ただいま増殖中で。
増殖中おや素晴らしいですね。
一応名簿上は60近くいたと思いますけれども。
あ、そうなんですね。
でも実際はやっぱりね、宮古さんと同じように、うん、どうしてもそうそうね、いつもいつも参加できるわけでもないですので、はいはい、うん、まあ45から50の間ぐらいが行ったり来たりじゃないでしょうかね。
ね、結構いますね。
うん、そうですね。うん、なんか知らないうちに増えてました。
いいことじゃないですか。
なんですか、釜石市は人口増に転じたとか、そんな明るい話題は。
残念。
あるわけではない。
残念。残念。残念。
バンドは増えてると。
バンドは、
メンバーは増えてると。
このね、みょんちゃんのね、一生懸命なこの番組が功を奏して、今じわりじわりと県内の吹奏楽人口が増えておるよと。
かなぁ、ね、だといい。ですね、
とりあえずすいませんが、この場はそういうことにさせておいていただいてですね、はい、
特別に、
そういうふうにしていただけると助かりますね。
はい、
で、宮古吹奏楽団はどんな雰囲気のバンドでしょうか。
うん、まあアットホーム的っていうか、でしょうかね、まあ、主婦の方とか仕事してる方、たくさんいろんなジャンルっていうかね、いろんな事情を持った方がいるんだけれども、バンドに来て音を出して、あ、来てよかったなってこう思うような、
ははは、
そういった活動が一番大事だななんて思ってますけれどもね。
もうなんか本当にこうね、みんなで集まってこう、はい、合奏するということにこう楽しさを見出すみたいな。そうです
ね、行ってストレスになって、また仕事もストレス、趣味もストレスっていうのはちょっと、考え
まあ、得てしてそういう場合もありますからね。
やっぱりメンバーの中には上手な人もいるし、うん、まだまだこう頑張らなきゃないっていう人もいるんですけれども、それをみんなでこう支え合いながら、やっていこうっていうのが、うちのコンセプトでもありますね。はい。
やっぱりね、練習一生懸命やってるんだったら多少ね、その演奏がね、拙い感じでも、それもいいじゃないかっていうふうに僕も思いますんでね、はい、一生懸命やってればね、一生懸命やらずにグダグダやられたら、なんだこの野郎っていう話です
よね。そうですよね。
うん、まあ、釜石市民吹奏楽団は澤田紀夫さんな感じですか、バンドとしてはね。
どういうこと？
意味がちょっと不明なん
ですけどね。元気いっぱい。
そうそうそう。
元気いっぱいのことですよ。
そう。元気いっぱいです。
象徴してるような。
はい。
もうなんかね、私のところに入ってくる情報では結構ね、打ち上げ大好きみたいな。
ああ、これはね、すごいですよ。
すごいですか、
皆さんノリのいい感じですか。
すごいですよ。ね、だ最近はね、お上品になりましたけれども、
あ、そうそう。
その昔はものすごかったですからね。はい、言っちゃっていいのかな、これ。
もうくんぞほぐれつですか。
いやいやいやいや、一升瓶は持って飛んで振ってんで歩くわね、もう噴水に人は投げ込むわね、すごいね。
だんだんね、放送に適さない感じになってきましたよね。
失礼いたしました。
まあまあ、せっかくですからね、両団体ともね、まあ、団員募集的な感じでね、まあ、何か資格とか必要なんですか、入団資格みたいな。
宮古の場合は特にはないですね。
ないです。
もうやりたいって方は、いつでもどうぞと。
は
い、
楽器は買った方が、
はいはい。
当然いいわけですよね。
当然っていうか、持つのが原則ですね。
あ、なるほどね。まず楽器を持ってと。
はい。
ちょっとぐさっと
来ました。ということは、まあ、うちのね、ゆうこりんは、ちょっと動産金ですよと。
すいませんねっていう。
高校生とかは入れるんですか？
入ることは可能です。
あ、そうなんですか。
今はいらっしゃいます？
今は、いません。 高校卒業したてのほやほやの方はいます。
はい、高校出て宮古吹奏楽団の門を叩いて。
そうですね、
いいですね。
まあ、高校生の場合はやはり吹奏楽部してる方が多いので、うん、そういった場合そのうちの楽団とその学校の楽団との、なんていうかな、こう調整っていうのがちょっと難しいので、
両立がねちょっと難しいんでしょうね。
例えばコンクールに出ようっていうとどっちか片方しか出れない。
そうですよね、
そういうこともありますんで、まあ、うん、高校生が入るのはなかなか難しい、うん、あとどうしても練習が夜になるんで、
うん、
送り迎えの関係とか、
そうですね、
時間帯、行事があるとき試験期間にぶつかるとどうしても絶対出れないとか、そういうこともありますので、ね、いろいろ問題は学生さんの場合はありますよね。
じゃあまあいいんだけども、まあなんとか今のところは大人の皆さんでやってますよと、
はい、
いうことですね。
はい、そうです
ね、はい、初心者でもいいんですよね。
初心者は原則無理だと思います。
あ、お、そうなんですか。
初心者は
無理、
やはりマンツーマンでのこう指導とか、そういうことはできない。みんな時間っていうか仕事終わったりして夕食の支度終わってから来る、そうするともうすぐ合奏に入ってしまう、だから個人的なこのレッスンとか教えてもらおうっていうことがちょっと実質できないんですよね。
そうなんですね、まあ、ちょっと経験があれば。
そうですね、
ブランクはあっても大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
やってるうちに、ね、どんどんねリハビリが進んでいくと、もうみんなについて、来れるようになります。
あ、じゃあそこは私大丈夫、
どうかな。
大丈夫でしょう。
それは大いに疑問ですけど、ね、
大丈夫大丈夫大丈夫
大丈夫大丈夫
大丈夫。
じゃあまあ興味ある人はね、まあそれでお近くのね、バンドの方にね問い合わせようと。
はい、
そうですね、
いう感じですね。
はい、そうしていただければいいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
は
い、
さあ今週は宮古吹奏楽団から小野寺文夫団長、釜石市民吹奏楽団から澤田則夫さんをお迎えしております。
今度ですね、沿岸地区の社会人バンドによる合同演奏会があるそうですね。
あれですね、第14回ルート45港町コンサートというやつですね、
うん、
これはいつどこでやりますか今回は。
今月の25日日曜日に、
25日、はい、
宮城県の気仙沼の市民会館、
なんと
宮城県そこでやるんですよ。
今回は気仙沼なんですね。
はい、
これねいつも持ち回りなんですもんね。
そうですね、
出演団体はどうなります。
北から、宮古吹奏楽団、
はい、
から釜石市民吹奏楽団、
はい、
それから大船渡のプナト音楽団、
はい、
それから、今回の地元であります、気仙沼の市民吹奏楽団、
はい、
以上4団体が、集結して演奏会を行うわけです。
ですね、
はい、
で毎回ねそれぞれの地元で会場を持ち回りと、
はい、
いうことで今回は気仙沼で、
気仙沼ですか、
やるよということで、はい、練習なんかどうしてるんですかこれ。
ですね、合同の練習については2回か3回、
はい、
2月3月それから4月ぐらいですかね、
うん、
釜石を会場にして、練習しております。
は
い、ちょうど真ん中ぐらいなんですよね。
ああそうだ、
ね、
そうですよね、
距離的に、
うん、なるほどね、うん、
今年ハプニングがあったんですよ。
何ですか。
1回目の合同練習が釜石の市民、はい、会館で、
はい、
2月28日だったんですよ。
何で
しょう、あの日は何だったでしょう。
2月28日って津波
があった。
そうですね、はい、
それで、できなかったんですよね、合同練習
できなくなっちゃったんですね。
はい、
だって、ね、沿岸走ってる国道45号線なんか、
そこ止めになったりしましたよね。
危なかったですよ。
ところどころだってね、津波の時ここ水に浸かりますよみたいな看板
が
ありますもんね。
あれは確か午後9時ぐらい、9時半ぐらいまでですか、通行止めになりましたからね。
うん
もし、
そうですよね、
連絡が遅くなって、来ていたら、
帰
れなかったんですよ。帰れなかったんですよ。うん。
おいおいと。
そうそうそう。
はい、
次の日の仕事どうしてくれるんだよ。
だから9時頃には、おい、みんな、なんか津波が来るっていう話があるけど、まあ行く準備はしておこうっていう話してたところで、
9
時半か10時ぐらいに、今日の練習中止という連絡があって、それで、みんなに連絡して、中止になったんですけれどもね。
あ、それはね、だってあれ、大津波警報
ですから、はい、そうです
ね。はいはい、
そう、あ、そうですか、そんな
ことが
ハプニング
が
あったわけですね。いやいやいや、
じゃあ1回目は練習できずに、はい、
ですから合同練習は本当に2回とか3回しかないので、
そうですね、1回
ボツになるとすごく大変なんですよね。
答えますね、
それぞれの団体でまず、地元で練習してるわけなんですけれども、
はい、
やはり合同でやるっていうのはね、 それなりにあの音が全然違ってくるし、うん、いろんな指揮者の方もあのいつもの指揮者じゃなくて別の団体の指揮者も、棒を振りますんで、うん、その辺をこう癖を覚えたりとか、そういったものが一回できないとこうやっぱり精神的に負担は増えてきますよね。
ありますよね、そうなるとね、じゃあもうリハーサルの時は大変です ね、
そうですね、
本番前は ね、 そ、 ねそこで一気にガッと合わせてね、はい、うん、でその気になる中身ですけどね、どんな内容になるんでしょうね今回。
そうですね、まずはあの各参加団体の単独演奏を、はい、大体2曲ないし3曲演奏させていただきまして、はい、その後に、4団体合同で、はい、演奏すると、そういった形式で演奏会はやっておりますね、はい、
それぞれがやって合同でやると。
はい、そうです。
合同だと何人ぐらい全員で、
は
い、
各バンド全員乗る、
まあそうですね、まあ、全員といってもその演奏会に参加 できるメンバーですけれども、それでも多分120くらいですかね、そのぐらいは多分ステージに乗ると思います。
はい、なかなか大変な人数ですよね、それじゃね。
そうですね、
迫力ありそうですね。
合同演奏はどんな曲やるんですか。
はい、合同はですね、先ほどあのご紹介いただきました、はい、風の谷のナウシカ、
はい、
これをやります。それから、はい、あの八木沢さんという方が作曲いたしました、
はい、
吹奏楽のための弟たちのかな、これ輝きの海へという、
はい、
曲があるんですけれど、
はい、
これを演奏します、
はい、
それからもう一つライニキーという方が作曲いたしました、
はい、
ライズオブザファイヤーバード、
ファイヤーバード、
はい、
はい、
この曲を演奏させていただきます。
はい、以上が合同演奏の曲目ですよと、うん、
はい、
何か面白企画ステージみたいなのあるんですか。
それはどうでしょうね、ないですけど、うん、やるとしたら各団体で隠し芸じゃないですかね。
隠し芸やるんですか。
いや、それは分からないですよ。
吹奏楽団さんは隠し芸用意してるんですよ。して
本番にならないと分かんないですよね、これ ね、
いつも
ね、
本番でのお楽しみという
か、ね、そうですね、ちょっとどうせあの沢田さんが本番勝手に長いやっちゃうみたいな、そういうことなんですか。
そんな大それたものができ
ない、やったもん勝ちだよみたいなね。
あ、それはあれかもしれないね。
本番でやったもん勝ちなんだよなんて言ってね、あとでみんなになんか怒られてちょんぼりするサーダさんの、なんか姿が目に浮かぶみたいな、
なんか目に浮かびますね本当。
今週は宮古市の宮古吹奏楽団から団長の小野寺文夫さん、そして釜石市の釜石市民吹奏楽団から澤田則夫さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
まあ今回はね、澤田さんが、
はい、
素晴らしいお土産を持ってきてくださいましたね。
そうですね、美味しそうな、
ね、まあ、素敵な虎舞のね、うん、イラストの入りました、
うん、
釜石林、うん、なんていうの持ってきていただきまして、この収録中ね、我々お預けなのにヤクザディレクター氏が一人で食べているというね、
いただきました、
おかしいでしょう。
もう食べる気は、ね、食べるなと ね、
ね、我々まだお預けですからね。
ごちそうさまでした。
何ですかこの、ね、脇から入ってくるっつうのね。
全く。
ありがとうございました、今回ね。
ありがとうございました。来ましてね、
別にあの、今後登場するゲストの皆さんにね、プレッシャーを僕は今与えたわけではないですからね。あのその辺はね、皆さんの、変にね、プレッシャーに感じずにね。
それぞれ、あのね、解釈していただいて。
あ、そうですね。お好きなように解釈していただいて、ということでね。はい、さあ、じゃあ今週も演奏会情報行ってみましょう。
はい、そうですね。先ほどもご紹介いただきましたけれども、はい、第14回ルート45港町コンサートが4月25日日曜日に行われますね。
はいはい、
場所が宮城県の気仙沼市、気仙沼市民会館大ホールです、はい、入場料が500円で、
はい、
会場が1時半、
はい、
開演が2時となっています、
はい
はい、参加団体が宮古吹奏楽団と気仙沼市民吹奏楽団、船戸音楽団、はい、こちら大船渡市の楽団ですね、はい、釜石市民吹奏楽団の4団体による単独演奏と合同演奏が行われます、
はい、ということでね、まかり間違っても、あの、宮古とかね、釜石とか大船渡のね、ホールに行っても何もやってませんのでね。
はい、気仙沼です
ね。気仙沼に行っていただくということでね。
はい。はい、
ついでに言うとね、日曜日には盛岡吹奏楽団と北上吹奏楽団のね、コンサートもありますよと。
18日ですね。
はい、いうことでね、はい、非常に楽しみな季節がやってまいりましたと。
やってまいりましたね。
はい。ということでね、みょんちゃんもバンバン聞きに行きたいと思います。
はい、私も行きたいと思います。
さあ、番組では、あらゆるメッセージを大募集中です。
はい、ファックスの方は、019-604-3122、019-604-3122番です。 メールの方は FM 岩手のホームページアドレスは fmii.co.jp ブラバンのメールフォームから送ってください。お待ちしてます。
はい、番組のブログも FM 岩手のホームページからご覧ください。ということで今週もてんやわんやでブリブリっとお送りしました。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、来週も金曜夜9時にお会いしましょう。お相手はみょんちゃんこと妙内和志と
ゆうこりんこと久保田ゆうこでした。この番組は音楽の森バース株式会社、元気と綺麗をお届けする亀屋、活版 DI 株式会社、安倍管楽器サービスの提供でお送りしました。
それではまた来週。
ブラバーン！